もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず年齢からお願いします。
50歳です。
50歳。ご結婚はされてますか？
はい、しています。
奥様の年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。お子さんはいらっしゃいますか？
3人おります。
それぞれ息子さんかお嬢さんか教えてください。
大学1年生は長男です。
はい。
高校1年生が長女、
はい、
中学1年生が次女です。
はい、わかりました。それでは今日のご相談はどのようなことでしょう？
高校1年生の長女の件なんですけれども、
はい、
学校を休みがちになりまして、
はい、
学校の方から出席日数が足りなくて、は
い、そうです、
単位が取れなくなりますと、
はい、
で取れないものも今ありまして、
はい、
あと1つ2つもうギリギリのところですよということでお話がありました。
はい。
それで留年をされるのか退学されるのか、もし進級を希望の場合ですと、
はい、
職員会議にかけて判断をさせていただきますというご連絡がありまして、
はい、
私どももどのように子どもに対応してよいのかわからなくて、
はい、
それでお電話させていただきました。
なるほど。まずこの学校お休みになってしまった理由は何かあなたは知っているのですか？
一度指導面接というのが親子でありまして、
はい、
私と娘と先生とで希望の大学とかどういう就職をしたいのかとかという話をしました。でその時に少しクラスの中では成績は下の方ですよと、
はい、
で今後どのように学習をしていくかは分かってますよねっていう形で本人に問いかけまして、本人の方も予習復習が少し足りないと思うのでその辺を頑張りますということでした。で休みがちになってから先生からのお話の中で個人的に先生がお話を娘とした時には少し勉強に不安がありますということで、
はい、
先生にはお話をするんですが、
はい、
私や妻には一切何も言わなくてそういうような話をしていいものなのかどうなのかなという不安がありまして、
はい、
学校の方にそのような子どもたちにカウンセリングをしてくださる先生がいらっしゃるので、
はい、
伺うと登校をしなくなるような子には勉強しなさいとか成績どうなのということを言わないで少し雑談まがいのことで日常を生活させてくると少し気持ちが落ち着きますよっていうことをちょっと教えていただいたことがあったもんですから、はい、一切勉強のことは言っていないんですけれども、
はい、
学校としては成績が悪くて来れないという認識をされているそうです。
なるほど。このことは奥様とはどんなふうにお話をされているんですか？
私と、妻とでは本人が進級をしたいのかどうなのかということを聞こうと思い切って、
はい、
で本人は進級したいと、で留年は嫌だと、
はい、
最初そういう話でした、
はい、
それが長期の休みが何回か繰り返すようになってきた時に本人から離島留学という言葉が出てきまして、
はい、
自分は将来地域の人を助ける仕事をしたいから、うん、いっそのことそういうところの学校に行ってそういう中に入って勉強をしてみたいということを言い出しました。
なるほど。
それでいろいろな資料を取り寄せたり、はい、学校へ連絡をしたり、うん、教育委員会さんの方へも連絡をしてじゃあいいよ受けてもいいよっていう話をすると今度はだんまりを決めちゃって。
なるほど。
なのでその時の逃げ口上でこんなことがとか何か不安でだから成績じゃないのかなって僕らの方で少し思ったりなんかも今していて。
なるほど。学校に徐々に行かなくなったわけですね、お嬢さんは。
はい。
でその行かなくなった頃に行かない理由というものは直接はお嬢さんに聞いたことはあるんですか？
カウンセリングを私どももう2度受けたんですけれども、
はい、
それ前まではどうして行かないんだ、なぜ行かないんだっていうことをやっぱちょっと問い詰めちゃったことがあったんですけど、
あ、なるほど。
最初は布団の中にただ潜ってるだけで、それから少し涙ぐむような日もあったり、
うん、
で 何回かそれが繰り返されてくると、今日は頭が痛い、今日はお腹が痛いっていうようになりまして、先生の方でじゃあちょっとお勉強の話はしないようにしてくださいねって言って、今はあまりしないように、今日は行けないどうなの、朝お腹痛い大丈夫っていうような形で行けてないですね。
なるほど。察するに、どうしていいかわからない、どんなふうなコミュニケーションを取ったらいいかわからないというような状態ですか？
そうですね。朝どうって言って寝室に行ってダメみたいな形で、あ、どうもダメかっていうような感じで、自分の方もちょっと参ってしまうところもありますし、そこはうまく妻が間を取ってくれて、できるだけ朝は妻が声をかけて、学校行かなければじゃあお昼ご飯は一緒に食べようねとか、洗濯物ぐらいは取り入れてくれるとか、
はい、
そういうようなコミュニケーション、とにかく妻は死んじゃったら何にもならないから、
うん、
笑ってる , 笑ってる顔だけ見れるだけでもいいじゃないって言って、
うん、学校に行かせたいのですか？
中学の時に進路指導がありまして、
はい、
で私は今行く学校は反対をしました、
はい、
先生も反対しました、
はい、
で妻は本人が行きたいって言って頑張って成績上げたんだから行かせてあげたらどうって言って、
それで受けました。進学
校のような、進学校です。はい、かなりの進学校です。
なるほど。
なので私からすると、親に反対されて先生に反対されて意地でも受かって、でも入ってみたら別世界って思ってしまって、少し気遅れがあって、でも親に言った以上やめれなくて困っちゃってるのかなと思って。
わかりました。今日のご相談はそうするとどのようなことになりますでしょう？
今の長女の置かれてる立場として、親としてどんなサポートをしてあげられて、どんな言葉をかけてあげられるのかをお伺いしたいです。
わかりました。今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あのですね、今お父様のお話の中で見えたものがあるんです。
はい、はい、
ご両親とお嬢さんとの関係なんですけども、
はい、
思い切って行ってみようかってところにここまで来た原因があるんですね。思い切って言うっていう、多分無意識に吐露したと思うんですけれども、はい、思い切ってってことは、
はい、
どっかでじくじたるものがあって言いたいことも言えない関係になってたんですか？
そうですね。
なるほど、
はい、
そしてお嬢さんが一つの言葉の中で発したことっていうのは離島留学ですね、
はい、
一生懸命調べて、じゃあ行こうねって言った時に無言になるとおっしゃってましたね、
はいはい、
全部お嬢さん心を訴えてるんです。無言になるってどういう状況か、いくつもあるんですけども、
はい、
一つはその時に感情的にうん行くよって言ってしまう時もあるんですね、
はい、
もう一つは本気になってしまうんだ離島をって、お嬢さん自身があなたたちの気持ちを確かめることもあるわけです。無言っていうのは自分が分からない時なんです。分からなくて強い何かを引っ張ってほしい時ですよね。でもついあなたが言ったね、じゃあお父さんとお母さん調べたよ、じゃあここにしようと思った時にこんなに決まっちゃうかってことですね、
はい、
このお嬢さんの性格違うのは、先ほどの高校の進学の時に私たちは反対したけど彼女は言ったって言いましたね、
はい、
そのぐらい意志の強い子なんです。
はい、
それが強い子がこういう返事をしてるんです。そこを頭に入れてほしいんです、
はい、
次ですね、布団の中に潜り込むとおっしゃいましたね、
はい、
これは自分の選んだ道なんだけども必ず責任追及されると怖い時、不安の時ですね、不安恐れ、誰かが守ってくれない時です。
あ、はい、
次に涙ぐむとおっしゃってましたね、
はい、
これはどういうことかっていうと、自分でも分からない時、でも辛くて悲しい時は言葉では出せないものがあるわけですね、
はい、
この涙で分かってほしいってことです、
はい、
次お腹が痛いって言ってましたね、
はい、
お腹が痛いっていうのは不安、怖い、
はい、
自分がどうしていいか分からない、
はい、
という時にお腹痛くなるんです。恐怖ですね、はい、そうすると、はい、布団に潜る、涙ぐむ、お腹が痛い、はい、でお嬢さんがここで行きたいって時に無言になる、 これ全部お嬢さんのある一つの共通点があるんですね。
はい。
それはそうじゃないんだって話しても分かってくれないっていう叫びだと思います。非常に繊細なお嬢さんですね、これは。で、まずこのお嬢さんが親が反対しても行きたいという強い意志があって、
はい、
前向きのお嬢さんであるならば、
はい、
常に日々ね、いやーよくやってるよっていう承認的な言葉があったかどうか。
あ、それは妻も私も塾なりの送り迎えもしますし、今日はどうだったっていうような、そういう時の声かけはできるだけしてるようにはしてます。
それは声かけではなくって、
はい、
親の心配です。
あ、
その子ではないんです。
あ、
今日寒かったね、
はい、
頑張ったって、うんうん、テストはいいの、よく頑張った、あなたは自分が行きたいって言うんだから、その強さをバックアップするのよってことが欲しいんですね、子供は。でも親は成績がどうだった、塾の先生が何て言った、できたの、一見見ると子供の結果を見たいんですけども、それは翻ってみれば私たちが知りたいんです。そしてこんなに送り迎えをしている父さんお母さんは偉いでしょうと子供たちを受け止めてしまうんです。重いんですね、すごく。
はい。
今日はね、お父さんお母さん来ちゃった、いい顔してる、じゃあ帰って温かいもの食べようねって言うと、子供から今日ねテストがこうでねって喋るんです。子供から喋るのと親が聞くとは全然違うんですね。
はい。
特にこのお嬢さんの場合には反対を押し切って行って学校なんです。
はい。
それが塾に送り迎えした時にどうだった、成績はって言ってしまうとものすごい重圧なんです。
はい。
お父さんとお母さん愛は分かるけども、この私の心ではないでしょって、表面的なものの私が頑張った成果によってお父さんとお母さんは私を愛してくれるというふうに彼女は理解したと思いますよ。そしてお嬢さんは反対を押し切って受験勉強しているということは相当のも大変なんですね。そこでダメだった場合に彼女はですね、やっぱり反対を押し切ったけどもダメだったじゃないかってことが怖いんです。
私としては妻と話をしているのは、
はい
はい、娘が言ったように離島をもう少ししっかりと3人で話をしながら選ぶということと、それから通信制の学校を探すのか、それとも最後まで学年を全うして地元の公立高校へもう一度受け直す、この3つぐらいでゆっくり決めようかというような話は妻の方から娘の方には今日伝えています。はい。
そうしましたらですね、そこまで方針が決まっているならば、はい、お嬢さんが、はい、お父さんお母さんはこういう気持ちで私に言ったんだってことをあなたたちが伝えることがまず大事なんですね。例えば、はい、お父さんは一生懸命やったけどもどうも言葉を捉えてしまう、
はい、
それから反対した時に頑張って言ったよねって、あれも理解してなかったかもしれない、塾に行った時にね今日はどうだったっての一生懸命コミュニケーションを取ってるんだけども、それは翻ってみれば自分たちが望んでいる言葉を知れなかったと、重かったよねって、はい、それを感じたのはお布団、涙ぐむ、あれをお父さんは見逃していたって、そこに心が全部出ていたって、それすら分からなかったって、でも今回こういうことが起きて初めてナイナイちゃんの気持ちが理解できるようになってきた、
はい、
そこまではまず話せばお嬢さんね、
はい、
え、お父さんそんな細かなところを見てくれたのって、その時初めて私は一人ではなかったってことを気づくんです。その上でこれからの選択はどうしようかで、先ほどの選択をお話してみてください。お嬢さん、
はい、
多分だんだんだんだんあなたに歩み寄ってきます、
はい、
信じてください。お嬢さんすごいですよ、はいはい、愛を求めていますあなたたちに、
はい、
よろしいでしょうか。
ありがとうございます、はい、
いかがでしたか。
自分が足りないところが非常に分かりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。